はい、皆さんこんにちは。24太郎ウーノの時間がやってまいりました。2021年12月23日木曜日17時です。本日のお相手は
24太郎ウーノの太郎です。
はい、ゆうさくです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
久しぶりにちょっと噛んでしまいました、ね、失礼いたしました。今年ももう終わり、もう今年最後の放送ということになりましたけれども、
寒くなってきましたよ
ねえ。この前ちょっと早めの初雪がね降りまして、
ちらちらと、ね、降りましたね。
なんかね、北の方では結構屋根の上積もって白くなってましたけれども、
これはまあ自然の、うん、気候だと思うんですけどね。
なんか含みがあります。
すいません、いつも通りでございます。自然の場合と人工的なものと両方あると。そして多発性の場合も、自然に起こったことと偶然に出会う人と、きっちり計算されて出会わされてる場合とね、あの誰かの画策でという場合もないことはない。それはよくあのね、
それをちゃんと見極めれる目が必要ですね。
そのための24太郎ウーノで、
やっぱそのタイミングとかね、
ラジオカフェですよ。ラジオカフェ、ね、知ってます？寺町三条にあるんですよ。ラジオカフェ、
素晴らしいです。
ご存知、優秀なるスタッフの方、いつもミキサーや音源をねやっていただいて、素晴らしいディレクターの上の方もいらっしゃってね、我々にこんだけ自由を与えてくれる放送局はマスメ一般マスメディアではない、この自由、報道の自由、素晴らしい。
禁止用語のオンパレードでございます
から、ね、いや禁止用語はあの外してるんですけど、
す、ね、
内容があのかなりあの際どい。
そうですね、
あのまずね、日本の報道の自由度は66位というのを世界統計が出てて、66位ですよ、
世界で。
はい、お、まあ、200カ国があってという、先進国の、
先進国じゃもう下ですね、完全に
G7 の一員で入って行ってるのに、経済では、報道の自由に関しては66位って、これどういう意味かというと、誰が得して誰が損してるんでしょう。
いや、これはやっぱり情報を隠したい人がいるんでしょう。その人たちのためにこういうことになってるんじゃないですか。
そうで、損してるのは誰でしょう。
そう、国民でし
ょう。国民、その通りです。
国民
が知らされてない、
ね、
知らぬが仏という言葉に全く乗っかっちゃってると。
そうなんですよ、
知らぬが仏っていうのはいいんでしょうか。
いや、これはやっぱり人間自由、基本的人権がありますよね、
はい、
それは絶対知る権利があるはずです。それが阻害されているのは損害賠償もんですよね。
そうですよね。
いや、損害賠償といえば、
うん、騙されて生きていくか行かないかですが、まあ、そこで
その損害賠償といえばですね、はい、つい最近あの森友学園の、
あ、先週でしたかね、
あの公文書改ざんを、これを国ですね、あの自死された、
はい、
近畿財務局元職員、はい、赤木さんの、まあ、妻がですね訴えを起こしたわけですけど、
森友学園問題のことですよね。
そうですね、まあ、これに対してですね、まあ、つい先日政府の方はですね1億1000万円の損害賠償金で、まあ、認諾したと、
はい、
まあ、認諾と何でもこう難しく言えばええんかと思うような、
認めて承諾するでしょ、
承諾したということなんですけどね、うん、まあ、
突然でしょこれ、
ね、これもう時間かかるように見せかけといて、はい、いきなりパッとこう手をひらをね、返したように、う
ん、まあ、金払ったからいいんじゃないかと、
まあ、結局臭いものに蓋をしたという、ね、論評もたくさんありますけれども、
なるほどね、
その辺はどう考えでしょうか、太郎さん。
またまたまね、その公文書改ざんを国、まあ、自殺をされた近畿財務局の元職員さんの赤木さんの奥さんが、まあ、これ国とね当時の佐賀悟というのかな、理とか財、あ、違う違う、ごめんなさい、佐賀理財局長をね、理財局長、ごめんなさい、はい、相手取って損害賠償を求めた裁判で、まあ、そういった全額支給というね、1億円というお金ですけども、まあ、森友学園の国有地売却をめぐる公文書改ざんのことが、もう2000、もう3年4年4年前ぐらいあったんですかね、
もっと前じゃないですかね、
もう少し前か、自殺されたの2018年で、3年前で
ね、
まあ公文書の隠蔽したしたい公文書改ざんの系統は何なのかという、黒々とした闇をちょっと感じないことでもないですよね。
まあ、結局あれでしょ、なんか追及されたから仕方なく安倍首相の方から指示が多分出たんでしょう、
はい、どんどん ちなみにね、あの私も自分とこの会社でね、まあ、この国税局とか財務省の話すると、
はい、
あの毎年はあの税理士さんと決算が8月で、
うん、
あのあれするんですよ、あの、もちろん申告してね、公正にすると、はいはい、 できるだけ正確に申告するんですけども、いつもね多少修正してくださいと、微妙にね、これは経費に落ちます、これは資産に上げてください、これは経費じゃないとかいうので、微調整はねいつも税理士さんが、以前の理、税理士さん頼んでたら、来られて、で8月書類出したらですね、1ヶ月ぐらいちゃんとチェックして、で時々これ直してくださいって税理士さんから言われて、税務署へね、全部申告してた、ある年ですね、今からちょうどうちの横領の 2,3 年前に、その税理士さんがね、中京税務署署長のとこ行ってくださいと、わかりましたと、なんか優良法人会入らせてくれという話がありましてね、
いい話ということですか、
で行ったらですね、大屋根を直したその時ね、修正してくんなかったんですよ、その税理士さんが、その年だけ。でわざとそっち行ってくれって言って行ったらですね、修正申告で、おいちょうで、200万ほど、
ということは税務調査があったいこと、
税務調査というか書類上のね、
書類上でそれを言われたいこと
ですか、書類上でありますから、どうぞ200万払ってくださいよと言われたんで、わかりました、払わなくちゃいけないんですねということでね、その時もある程度利益出てましたから払いますよって言ったら、いやいやいいんですよとか言って、
何がいいんですか、
第一統括官の方がですね、中京税務署のね、京都の、いいんですと、有料法人会なかなか入れないんだけど入らせてあげるよって突然言われてねそんなもんな、入らなくてもどうでもいいんですけどと、いや所長のとこへ行きましょうということで、中京税務署長とこへ行きましてね、所長室へ、
結局その修正は関係なくなったわけですか、
いやその2つが同時進行して
るんです同時進行したということ
で、柳の番場のですね、今2条上がるか
変わりましたけどね、
2条下がる、
いや上がるですね、
上がるですね、ありまして、西側にね、東側、ごめんなさい、東側に、今なんか
保育園、そうそう保育園になって
ます、滅されましたけどね、私のこの後から突然証拠隠滅みたいになくなっちゃいましたけど中央税務署がね、
そうそう西大路の方に
行きました、突然行っちゃったんですけど、なんかじゃ僕 の, この暴露のために
暴露のため に,
のためにで、そこで所長室行ったら、有料法人会なかなか中京では、70名か80名しか入れなくてね、入らせてあげるよって言って、いや別に入りたくことないですよと、でその時に、いや僕はね、税金ある程度しっかり納めて、国家を支えてるつもりの具合の気持ちでね、税務正しく納めてさせてもらってます、今までも父親の代の時もそうです、そう節税はほとんどせずにしっかり儲けてしっかり払うと、糞便みたいなもんですから税は、でしっかり税は神道から言うと税は力なりという言葉があるんですよ、乃木編の喜びで、これは労働観、日本の勤労労働観ともありましてね、外国との労働観の違いで、お年貢ですよね、米、乃木編なんですよ税は、でそれを納めてたと、その精神から言うとで、日本国の精神から言うと払って、ただ官僚とかその人らには使い方に関しては文句はいくらでもあるんだけどねと言ってね、あるんですけど、
払うもの払えばね、言えますからね、
だから有料法人会にそんな冠つけてもらわなくていいですよって、王というイニシャル王というその当時の税務署長さんに、言って、いやなかなか入れない、入らせてあげるよとか言って、いや別に入らなくてもいいんですけどねとか言ってね、でところです、200万のお一丁課で払ってもらわないけどと言わ、払ってもらわないといけないんだけど、払いますよ言ったんですよ、いや大丈夫なんだよ言うんですよはいや払うってさっき言ったじゃないですか、払いますよって、払わなくていいんだとかなってね、こいつ何考えてんだよ思ってね、僕はこの税務署長
悪徳や
と、でそれ言って第一統括官大丈夫だなこれはって、は署長がおっしゃるならその200万なんとかなりますいや払うって言ってるでしょ言って問答したんですよ、中国税務署長
で、ね、立場逆ですよね、
逆ですよね、払いって払いますよ払わせろって言ったんですよ、糞便みたいなの税金ね、でそれ終わって丸太町にあるね経税理事務所のとこ、その行ってくださいと、うちとこの顧問の税理士さん、経というとこですけどね、警備 T かな、まあ、ありましてね、そういうとこあってね、
はいはい、
あの御所のすぐ御所が見えるところの ね、
まあ、ね結構名門ですけどね、
で行ってね、はいはい、こんなこと言われたけど払いますよって言ったんですよ次の日、
はい、
こんなこと税務署長言っとけど悪代官だから払いますよって、うん、ええー、って言って、まあ、有料法人どっちでもいいですって言って、でしばらくしたら有料法人入らなんか入らせてもらったみたいなんですよ、入らせてもらっ入らされたのか入らせてもらったのか分かんないですけどね、うん、でそれ で実はあの半年後ぐらいその税務署長さん、
うん、
退任だったんですよ、ああの
定年、ね、
定年定年、うん、で定年したから大阪で税理事務所開けた、うん、開けるらしいの、試験受けなくて、
そうそうそう、
でこういう人7割ぐらいいるらしいんですよ、試験受けなくて、世の中に
3割ぐらいです、ね、
いやもうちょっと多いらしい、違うルートもあるらしい、うん、本店試験受けてる人は 3,4 割、
そうそう、それは 3,4 割ですわ、
で、で顧問慣れてきたんですよ、あのその K という、はいはいはい、KBT という税理事務所からね、うん、僕とこの、
まあ、
なってくれって言われてきたんだよって言ったら、いやそんな悪、あの悪代官のことを思い出して、ね、入りませんよそんなもの、お宅がいるじゃないですかって言ってお断りして、
うん、正論ですよ、
でその2年後ぐらいにうちでなんか怖い問題が起こりましたから、これ関連性あるんじゃないかと、国税局と警察、検察のね、この辺はちょっと悪の三つどもえみたいなのね、
まあ、財務省いうのは大体そういうとこです、はい、
まあ逮捕者いませんもん ね、
そうですね、
だからこの 大嘘つきの後始末、はい、こいつらこの森友問題もですけど、あり得るということです、
ね、さっき財務省の大臣が釈明してましたわ、あの5日ぐらい前のね、あの会見でしたけど、
それがね、うん、その国有地をお友達に払い下げるあの手この手で官僚たちがスキームを作成し、うん、私物化のために身を粉にしたことが、うん、そのね、秘書、首相の妻の秘書の谷沢紗子さんまでいたわけでしょ、
うんうんうん、
でその人もなんかイタリアに栄転したとか、やっぱり、まあ、間違いなくありますねこれはね。で籠池さん、ね、はい、370人拘束されてたでしょ、検察に、
そうです、
検察もグルですよねこれ、あの人喋ったら喋らさないため の、
ね、
いや国家とはそういうもんなんですかね、
あれマスコミ的にはあの人がすごい悪い人みたいにむつ出たもんね、
そうですよね、
あれが、まあ、何とも言えない、
それでは、
はい、じゃあここで一曲をお願いします、はい、じゃあこの曲は、はい、
ストレンジブリューというね、僕が好きだったそのエリック・クラプトンやゲイル・コリンズ、うん、フィリック・パパルディの人が、あのストレンジビューという曲で、このギターはですね、あの一番こう最近あのジャズギターで活躍のヨハン・レイヨン・フードウッドトリオの演奏なんですけどもね、素晴らしいストレンジブリューと、
いい曲ですね、
ストレンジどういう意味でしょうか、
奇妙な、
奇妙なブリューっていうのは普通は、
普通は醸造とかね、醸造、カモスブルワーとか言います
よね、ブルワーとかね、
はいはい、
で
ただここでは、
ここではですね、やっぱりそのカモス企てとかね、
じゃあ
陰謀みたいなもんですよ、陰謀そのもの、陰謀というか隠れた計りごと、
うわ
奇妙な、
深いね、深いですね、
今日はこの曲を選びました、
はい、
なかなかねこれ、毎回選んでくるんですけど、いいの選ぶでしょ、こんな自画自賛してますけど、
いやいや、テーマにぴったり合ってますよね、
綺麗なね、はい、ジャズにあれして、まあ、企てがあるんじゃないかと、やはりね大変ですよね、
今回ねまたコロナちょっと収まっては来たんですけど、はい、またオミクロンがどうたこうたで、
はい、
結局水際の対策また延長されるみたいですね、
まあ、いい具合でまた出てきましたね、うん、オミクロンという話が、
話が
また出てきましたね、これ
作られた
なんでこんな一つ急に選挙になってあれが減ってきて、うんうんね、また危ないよって言われて、
ね、
いつまで続くんですかこれは、ね、
これもう本当大変ですよ、僕仕事全然上がったりになります、ほんまに、
まあこれはね、本当科学的根拠が実はないんですよ、
うん、ね、
あのね科学的根拠について誰も一冊いい本見つけました、
うん、あそうですか、
木村盛代さんという女性の方、誰も書けないコロナ対策の永久戦犯というやつね、
永久戦犯
木村盛代さんってね、筑波大学医学部卒業の米ジョン・ホプキンス大学公衆衛生大学院疫学部修士を修了されて、財団法人結核予防会、厚生労働省医系技官を経てパブリックヘルス協議会理事長、ということで厚生労働省崩壊とかね、
うん、
そんな本いくつか本をね 厚生労働省新型インフルエンザについてとか、新型コロナ本当のところどれだけ問題なのかというようなね、書いておられて、この本今こちらお持ちしてるんですけど、科学的根拠とはやっぱり実験しなくちゃいけない。僕もね、龍谷大学農学部 の、 修士の、
今回、ね、
修士学位取れたわけですけど、うん、2021年3月今年ね、
はい、
やっぱり実験するのに正確にしないと、うん、作為的にやるとダメなんですよね、
うん、
でちょっとこの女性の木村盛雄さんのコロナ対策永久戦犯では、うん、例えば例としてね、
うん、
血圧を下げるお茶があったとしましょうと、
そのよう言われますね、
データを取るためのね、うんうんうん、実験のね、うん、このお茶を飲むと血圧が下がるということをどう証明すべきか、うんうん、血圧を下げるお茶というものを見て心理的に下がったか、うん、それと本当にお茶の作用によるものなんかを 見極めなければならない。
そうやね、病は気からいうからね。
そのお茶の効果を調べるには、うん、無作為に抽出した集団をまず人を選び、
うんうん、
血圧を下げるお茶を与える群と普通のお茶を与える群に分けて一定期間追跡を行う手法が必要となります。
なるほど、
ランダム化比較試験というんです。
で、まあ、心理的なものを外すということ
ですね、はい、無作為でコイントスで表が出たら血圧を下げる薬お茶を与える、裏が出たら普通のお茶を入れるというように研究を行う人の作為が及ばないようにグループを分けをするわけです。
なるほど、そこも
本当にランダムに。
うーん、
なぜその無作為が必要であるかというと、例えばもうどうしてもね、ここ、うん、どうしてもある薬を販売したいと思った時、うん、本物の薬とプラセボ、偽薬ね、プラセボっていうのは、うん、わざとこれ風邪薬って治る、あるいはプラシーボ効果あるじゃないですか、
はいはい、
それを使って、まあ、ランダムに比較試験を行うんですけど、本物の薬を与える群にはあまり重症でない人たちを選んでしまう可能性がある。で、重症でなければ薬を与えなかったとしても治る確率は高くなると。作為的でなかったとして人の潜在心理から偏りが出てしまうということで、まあ、参加する被験者もどちらのグループに入っているかとか最後まで分からないようにする必要があるというようなこととかね、いろいろとその長期間やると長期間した途中のモチベーションが変化する場合もあります。脂っこいものを食べなくなってしまうとか、よく運動するようになったとか、健康的に生活にシフトチェンジする可能性もあったりして、もともと運動が好きでない人が集まらない傾向があるようなんですけどね、エクササイズの効果を確かめたいとするとね、だからその辺を完璧にその被験者の人のことをしたりね、まあ、あとねこの本ね、科学的根拠、まあ、とそれとね、まあ、どちらかというとね、医師会はワクチン利権を話しません。医師会が
儲かってますからね。
167ページ。医師会はワクチン接種を手放さないで、もちろん何か起きた時にはどうするかという懸念のほか、自身の利益があるからではないでしょうかと書かれてます。ワクチン接種1回あたり通常は2070円なんです。通常、新型コロナの場合は接種回数に応じた手当の上乗せもあった最大で1回7200円が国から支払われます。3倍ぐらいあるね。
いや、
実際にワクチンを接種したあれで1回7200円と驚くんじゃないですか。さらに1日50回以上の接種を行った病院には別枠で1日あたり10万円の補助もあります。
そうなんです。あれ結構公立病院がこれで潤ったらしいですね、
はい、
もう今まで赤字赤字やったのが、
はい、
なんということか、大黒字大黒字になったという、
でもね、まあ、国家にとってね、病院は手当て、僕はね、思うのは、こんなことこんなショックドクトリーにしなくてね、バーンとコロナ騒ぎで注射打って儲けるんじゃないか、元からね病院はね 3K ですよ、
うん、
僕ね働くということであれば、お肉売ってますけど、お野菜とか料理もしますけど、農家と牛作りなんかを獅子馬場取らなくちゃいけないでしょ、おしっこや便をね、牛作りとか、大変で、人間が食べるために命を最後はあれしてね、だから農家土まみれたり、ゲジゲジもいるでしょう、蜂に刺されたり、虫が寄ってきたり、炎天下で暑い寒い時もある、
そうです、
大変でしょ、ね、天候との戦いであったりね、そういったとこは手厚く、さっきの税金の話ですけど、そういうのをしっかりと出せと。そして病院の方々もね、それこそ人間の汚物、排泄物とかの処理とかね、看護婦さんとか大変ですよ、
大変 ですよ介護の方
も、もうやる人いない、やっぱり給料とかも厚くしてあげたいと思うし、う
ん、まあ、今回はねそれはちょっと言われてますけど、
うん、ぜひねそういった人にはしっかりと払って、うん、そうした人が国を守、どっちかと守ってる方でしょ、
う
ん、
そうです
けど、いろんな意味でね人間のやっぱりそれはね本当しっかりとお医者さんもね、
うん
うん、実験的な手術で人をあれするんじゃなくてしっかり技術つけてもらって、うん、うちの親父は手術をちょっと膀胱がんだった時にね、あ入って検査後にね、手術をしなければ5年生存率が 30% と言われたんです。5年生存率が 30%、
はい、
手術して3ヶ月亡くなりました。もう医療ミスですよねこんなものは、俺から言うと。だから未熟な人に実験ばっかりさせたくないよね。しっかりと技術を身につけてね、ちゃんとしていただきたい。でまあそうで切ったらお金もらうんじゃなくて、切らずに治す方法とか、まあ、科学的なあれもいいんですけど、もっと西洋医学と東洋医学を混ぜてね、しっかりその偏見がありすぎる、
まあ、
どっちかどっちかじゃない、やっぱり東洋医学もいいです。あの食を扱ってるもんで、僕はあの薬膳指導士 の指導士の認定証も持ってましてね、あの漢方的なあちらの中医学も信じてますし、といって科学的な本学もこの間、まあ、農学でいいんで勉強しましたしね、両方の見地からあのそんな分け隔てなく派閥なくね、やっぱりトータルに目的は何ですかと。
そうですね、
美味しいものを、健康なものを食べていただいて健康になってもらうと、うんね、いいものを食べてもらって ね
元気にね、
はい、あまり変なものが入らないようなというようなね、
うん、
ことを常に思ってまして、
そうですよね、やっぱり医療はね、
そうなんですよ、
だから目的は一緒です、
うん、私ちょっと林社長とね、優作さんと作った本に、日本のワールドワースト1、子どもの少なさ、
ああ世界でね、
はい、12個あるんですよ、子どもの少なさ、若者の自殺率、危険児の出生率、これがワースト、全部ワースト、日本が一番悪いことある、寝たきりの期間男性9年女性12年、精神科の病棟個数185万、国の借金ね、まあまあ借金あっても大丈夫ですけどね、まあ農薬使用量米国の5倍、食品添加物、ドイツが70、フランスが40、アメリカ147ね、添加物の数、日本1500ですよ、アメリカの10倍、1500も添加物入ってるんですよ。
そうなんですよ。
キューバ、遺伝子組み換え食品が多数ありすぎる、
うん、
10番ダイオキシン、11番水道水の塩素濃度、
うん、
12番電磁波浴びる量、これワールドフォーラム2018年の統計ですけど ね、
そうですね、安心安全な日本がどこ行ったか、
いや隠れたとこ報道の自由がないんです、これ
ですよね、出てないですよね、そんなこと、
こんなね、先進化の平等集も監視社会の行き過ぎですよね、こんなの、パンツの色まで見えてしまうようなね、
今本当障害者増えてるのは知的というよりはその精神のね、障害者、
まあ、国家統制システムのやりすぎで未熟なんですね、やり方が、まあ、まあ属国ですから日本は、アメリカのアメリカの言われた通りやるっていう、そこに政治家と官僚といろんなことがあるんでしょうね、
あるでしょうね、
まあ、ここがやっぱり あれだと思ってるんですよ、ね、私たちは
犠牲はみんな全部国民に来てるという感じですよね、
はい、それとね、僕の好きなね、この武田邦彦先生の、ね、新しい本出た、
ほんまでっか TV に出てる人ね、
はい、情報の悪意というのを最新の本、また紹介しますけどね、これは徳間書店から出てます、これはですね、例えば報道を否定するものに向けられる目と、普通の一般のマスメディアにね、それおかしいんじゃないかといったらね、で、まあ、科学、この方科学者でもあってね、僕も尊敬し、一部尊敬する、はいはい、全部が全部信じてないわけじゃないんですけど、はい、科学の世界にもデータが全ての答えであると思い込み、上がってきた内容について全く疑いの目を向けない科学者も一部いるらしいんです、
ね、
それは科学者失敗だと私は思いますと書いてます、
うんうん、
ちょうどね、30ページ書いてあるんですけどね、
コンピューターが出したのは全部正しいとね、
そう、
うん、
それは科学者失格、
うん、
これではみんな言っているのになぜ否定するのかと私に指摘してきた視聴者のメールと同じで、つまりメディアが事実を報じているのになぜ否定する見方をするのかと受け止め、テレビ報道 100% 信じてしまい、それ以上のことに疑問を考えない、思考が停止した視聴者と全く変わりませんと、まあ、テレビね、テレビを中心としたメディアには往々にして扇動的な情報を求める傾向がありますと、
そうなんです、
目の前の情報は必ず 真実ではなく、うん、誰かによってまた何者かが得をするために作為的に操作されたものである可能性がある。あ、 それは前回のあれ、食、何でしたっけ、
食ドクトリン、
食ドクトリンね、これ金儲けできる人がいるんです、
う
ん、
そうそう、災害を起こして金儲けをするというね、
そう、災害を起こしてね、人口地震であったりとかですね、このひょっとしたらばらまかれてるかもしれない、
そう、いや、
飛行機のケムトレールからね、電磁場かもしれない 5G の、本当はコロナはフェイク、全部フォークニュースで、電磁場協力的に、僕電磁場ケミュー賞で分かるんですけど、ね、最近きつくなってるんですよ、
これまだ、
ね、あの下からもね、ちゃんと地面の下からも来る、上からも来る、上からだけとは限らないんです、この電磁場っていうのは。
あれね、今電柱を下に埋め込んでる。
で、答えは武漢でもね 5G の実験だったということが言われてます。かなりきついですから、人の人体に与える影響は大だと思います。これが本当の真実かもしれませんね、コロナの隠された、プラス勝手に付け足しでワクチン打ってるとかね、それもあるかもしれないですけど、僕は 5G のマイクロミリ波ウェーブ、マイクロウェーブですね、ものすごい、これは体には毒ですよね。
あれは本当に強いんですよね。
兵器でもありますから、マイクロウェーブウェポンですからね、これは気をつけなければいけないと思っております、
ね、便利さだけがいいと思っちゃ大変ですね、うん、ダメです、
そうなんです、はい、表に出てるの後ろを見ないとダメですよね、
はい、そうです、うん、いや本当に
20にも30にもね、真実が隠されてるフェイクニュース、スピンニュース、いろいろありますからね、
う
ん
う
ん、
そうです、ただまあ、あの何事もね、やっぱり一から疑ってかかることも必要ですよね。
大事ですよね。
何でもかんでも信じたらいいというのはね、はい、ちょっともう今ではもう ありえない、
うん
うん、というふうにやっぱり考えていきたいと、私もこのラジオをやり始めて本当に感じるようになりました。
これ来年2022年ですけど、はい、うん、さあもっと真実が暴露されて、
ねえ、来年は寅年ですけれどもね、
ガオと行きましょうか、
ガオと、ね、まあまあ景気がね上がるとも言われてますけど、
はい、
うん、
では、
はい、そういうことで、ま、じゃあ皆さん今年1年本当にありがとうございました。じゃあまた来年もよろしくお願いします、
は
い、
メリークリスマスと、
メリークリスマス
と、良いお年をお迎えください、
良いお年を、
2021年24太郎の、はい、お相手は
優作と
太郎でした。
ありがとうございます。
またよろしくお願いします。
ありがとうございます。
失礼いたします。